はい、皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さて10月に入りまして、今週月曜日、坂本さんのお店バーがオープンしました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
すっかり忘れてました。
はい、忙しくてね。
いやいやいや、告知もあれなんですけど、はい。そうですね、文京区の湯島にありまして、はい、バーラルムというですね、バーがありますんで、そちら、僕ね、月2回ぐらいいようかなと思ってるんですけど、
会えるんですか。
はい、いる日はですね、ツイッターに告知したいなと思ってますので、はい、ぜひ、ね、
投資家の方が、ね、
はい、まあ、投資家バーって感じじゃないですけど、まあ、会いたい人はね、来ればみたいな、あの話で、ね、来たのアンチばっかりだったら嫌ですね。
そんなことない
ですよ。それはそれでちょっと配信とかやってい
ただきたいアンチだね。
ビーコメさんもラジオやめてくださいみたいな
それはもうファンですね。
ファンじゃないでしょうとまあ思うんですけど、うん、はい、意外と湯島はね、最近盛り上がってて、まあ、上の湯島はまあ一帯なんだけど、結構まあ観光客も多いですし、意外と飲み屋さんもですね、増えてたりとか、まあ、するんで、意外と伸びしろあるかなと、まあ、空白地帯でもあるんで、ね、あの辺は、はい、意外と面白いかなと思います。
飲食店がたくさんあるんですか、周り
に。飲食店あります、あります、はい、あります。まあ、ちょっと外れの方の、あえて外れの方なんですけど、はい、あのバーをやってます。普通のバーですけど、はい、
駅でいうとどこから。
あ、湯島駅です。湯島駅徒歩 2,3 分ぐらいです。
上の近く、
はい、そうです、はい。土俵あるんでしょうか。ないです。
土俵
なんで土俵なんだって。本持っていて銘柄コードを書いてもらわないといけません、そう。俺さ、前から、はい、あのハンコを作りたいんですよ。ビーコミスタンプ作りたくて、馬渕さんに言ったんですけど、あのハンコのスタンプを作って、で、あの短中長っていうのがあって、でそこに丸つけれるようになっててコード番号を書く欄があるっていうスタンプをずっと作りたいなと思ってるんですけど、はい、なんか面倒くさくてそこもデザインまで行ってないですけど、誰か作ってくれたらすぐ作ろうと思いますけどね、はい。
それの使い方としては、
使い方としてはどうかなんでしょう。ビーコミさんって来た人にそのスタンプをバシッと押して、はい、あの本とかに押して、でそれでその中期ぐらいの目線からあと中期に丸つけて銘柄コード書いて、じゃあねっつって
銘柄コード書いてくれるんですね。
すごくないですか。
本持ってきてください、本、
はい、
あのあれだったらおでこだったら押すけど
ぜひバーに
押
して本持っていきましょう、
ね、は
い、
そうです。線は三田線じゃなくて千代田線ですね、はい。
まあ、ちょっとあの上野とかも近いということで、観光帰りなんかにもね、
そうですね、
はい、楽しめそうですね、うん。私なんかが一人で行ってもいることができそうなバーですか。
あ、できるできるできる。じゃあ地下だけど大丈夫だよ、そこは、はい、うん、あの気さくなスタッフが2人ぐらいいます。
ちょっとそのうち遊びに行かせていただきたいなと。ぜひぜひ、
いる時に来て、それいる時に来てください。
わかりました、はい。じゃあ、ビーコミさんがいついらっしゃるかというのは、まあ、SNS
ツイッターの方で、
はい、X
で確認してください。
はい、はい、
あのおでこに宙を押された人がめっちゃいるみたいななんかキャラクターありましたけど、ね、おっさんしかわからないネタだと思うんですけどね、
は
い、
肉みたいな。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、肉の宙ですよ。年がバレるからこの辺にしとこうって。でも今ね、週刊プレイボーイで連載してるよ、確かに、ね、続きみたいな。
あ、そうなんだ。
続き
が子供のさないか分かんないですけど、やってるよ、うん。
まあ見たことないのでちょっとチェックしてみようかな、
ね。あと週刊プレイボーイね、あのね、はい、ファナックのね記事がね載ってるんですよ、はい、今週は。めちゃめちゃ面白いから、まあファナックが書いて、推しの村のこう記事なんだけど、もうファナックの生活みたいなのが書いてあって、こんなに詳しくファナック書いてあるの見たことねえぞっていうのが週刊プレイボーイ載ってるんで、あの、はい、サブスクとかで入ってピッて見ていただければ意外と、うん、おもろいと思います、はい、っていうこぼれ話ばっかりしたんですけど、すみません。
はい、ありがとうございます。ということで、バーの話からきちんと投資の話題でね着地してくださるということで、さすがでございました。はい、あのリスナーの皆さんもね、ぜひビーコミさんに会いに、そして出来上がったらそのスタンプもぜひね見せてください。
そうそうそう、ね、
はい、ということで、ぜひ会いに遊びに行ってみてはいかがでしょうか。はい、これあの長く続けてください、ぜひ。
あ、はい、まあ、はい、まあ3年タームでしょう、まあ、最低でも、まあ、はい、ゆっくりやりたいと思います、
ね、楽しみにしております、はい。さてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬渕さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。 この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場では日経平均株価は上げ幅500円を超え、6日ぶりに大幅反発して引けました。アメリカの長期金利上昇が一服したことに加え、東京株式市場では前の日まで軟調な地合いが続いていたこともあり、朝方から幅広い銘柄に買いが入りました。これまで売り込まれていた景気敏感株や半導体関連株が物色され指数を押し上げましたが、ここからどうなるのかとても気になるところなんですが、背景などもね踏まえてお話しいただきます、
まあ、見通しのところはちょっと僕のところでやりたいんで、早速マクロからやっていこうかなと思います。馬淵さんお願いします。
はい、はい、ちょっと今日はですね、新しいデータ作ってきたので、ブルームバーグをこちこち打って作ってきました。
まあ、あれですかね、公演も増えますからね、対面のね、それは毎回こう使えるという
で、そうそう、でちょっと、まあ、SP500 割高よだよねっていうのは以前からしてきたんですが、うん、じゃあ割高をどう判断するのかっていう時に、うんうん、まあ、イールドスプレッドというものを使って図を作ってきました。はい、これは一応今回は、SP500 の株式の、まあ、利回りと、10年債の債券の利回りを引いたものを、ブルーのチャートで作ってきました。でこれ見ると、うん、もうほぼほぼもうゼロなんで、だから、債券の方がより魅力的な状況がもう明らかに長く続いている、
うん、そうだよ、
にもかかわらず SP500 はずっと高かったんで、うん、ようやく調整しましたね。
そうだよ、
調整したけれども、でもそれでもまだ債券が魅力的なんで、もうちょっとしばらくこの状況をね、回避改善するには時間がかかりそうだなってことを、まあ、図で持ってきたっていう感じです。
まあ、皆さんご存知の通り債券の利回りってね、もう10年債でもう 5% に近づく場面もあり、もう30年は 5% というところでございますけど、まあ実際のところ、まあ、域利回り売るのはそうだけど、配当利回りとかって 1% 台だからね、SP500 はね、1.5 とかか多分、はい、
そうです
ね、今ちょっと下がってきてちょっと、まあ、増えてるかもしれないですけど、そんなもんっすよっていうところで、うん、だからまあ駅には当然そうなんですけど、うん、やっぱり最近優位の相場だよねって思いますよね。
そうですね、だからまあちょっと調整したとしても、うん、あまり慌てなくていいのかなっていうところの結論、
なるほどなるほど、
うん、考えてます、うんうんうん、なんで、まあ、日経平均もまあつれやすしてますけれども、うん、改めて日経平均いつも出している、うんうん、あのシナリオも今回持ってきましたけれども、うん、まあ、強気のシナリオで今年は行ってます、うん、で、一番下は PER12 倍だったら2万7000円だし、うんうん、まあ、16はちょっときついかもしれないけど、うんうん、16倍まで行くと3万5000円っていう数字があるので、うん、一応このレンジ内なので、うん、3万円割れることだって十分にあり得る。で今回3万円近くまで下がりましたよねっていう、はい、なんか改めてちょっと皆さんすごく混乱されてる状況だったんで、あのこうやって図解を用いて、うん、まあ、冷静に判断をし、ある程度押したタイミングでやっぱり仕込むべきかなという思いで、シナリオをもう一回おさらいするという目でこのスライド持ってきました、う
ん、はい、まあ、来期だとまた変わるからね、実際ね、来期仮に日本が 10% 増という形になれば、うん、まあまあ、米国もそうだけどね、まあ、それが実際もう少しな、まあまあ、線が多分なだらかになってくるわけなので、
はい、
いやいや、情報に行くのか、情報に行く感じなので、うんうん、意外と、うん、あの PR も高すぎるってこともないのかなと思うんですけど、
確かに利益の方が上がってくるとね、そうそうそう、15倍でもちゃんと上の方に行くかもしれないっていう感じ、
ね、だからいつこれ織り込み始めるかなんだよね。
そうですね、だから日本株にの中ではあまり悪い要素ってほぼないじゃないですか、
う
ん、
いや、僕もそう思う、
日銀単価も良かったし、うん、なぜこんなにって、まあ、連れ安、アメリカに連れ安しているので、うん、もう要因は先ほど言ったように債券が魅力的な相場になってきて、うんうん、まあ、調整しているんだけれども、ね、でもまたでもね、まあ、株式に戻っていくタイミングだってありますよね、
うん、そう、だから米国株をやってる人は、うん、いや一回債券に振っといて戻しゃいいじゃんって思うじゃないですか、うん、だって株価が下がる局面がさらに来ればですよ、
そうですね、
だって債券価格上がるわけだから儲かるじゃん、だから何回儲かればいいんだ作戦だと思いますけど ね、 ね、今債券に振るのはね、
で実際まあ経済指標をちょっとまあ見ていくと、うん、まあ、ISM の製造業の景況指数、うん、景気指数に関してはちょっと底打ちした感じには実はなってきて、うん、ね、はい、前回 47.6、うん、 で今回49、まあ、50にもうちょっとで戻ってくるような数字になってきたので、まあ、悪い製造業の数字が続いていたんですが、少しこう底を打ったような内容にはなっています。で非製造業は相変わらずまあ50を超えていますので、直近のまあ経済指標だけ見るとそこまで悪い数字ではないにもかかわらず、まあ、特に今決算と決算の端境期なので、結構需給で利確、需給でマーケット動いてる時期ですよね、
この
っていうふうにまあ理解はしてますと、
いいと思います。
でその他、いろいろね、あの先週ご紹介したような、あの米国経済の四重苦に関して一つは解消されました ね、
はい、
政府機関閉鎖の可能性は一旦あの、なくなって、はい、まだ自動車ストと学生ローンの返済による、まあ、お金がどんどんなくなっていくということと、原油価格の上昇は続いています。でそれに加えて新しく入ってきたのが、まあ、マッカーシー議長の解任動議が決まったということで、ちょっと騒いでますけど、
珍しいね、あれはね、あんまりないことですよね、まあまあ、
ね、そういったことも株式市場には影響出てきていますが、アメリカ経済全体のこの GDP Now 見ると、まあ、4.9% だなので、企業業績もしかすると 10% この後ね、
一応予想は 12% なんだよね、一応ね、今まで
なので、やっぱり調整した後を10月後半から戻していくのかな、みたいなことは予想できそうかなと思っています。
ちょっと心強い見方
ではまだちょっと確信は持てないですけどね。
俺も強気だよ、
あ、本当よかった。じゃあ日本、はい、悪いところが今ない日本一緒に売られてますが、日銀短観ちょっと見ておきましょうかということで、大企業の製造業、そして大企業の非製造業も良かったですね、前回よりも良かった。中小企業に関しては横ばいでした。で実際にあと、まあ、一番こう皆さんの企業業績に影響する設備投資、ここは引き続き意欲的なんで、資産としては100兆円の規模が控えているということ、それから、坂本さんが必ず確認しなさいよとおっしゃっていただく為替レート、想定為替レートは132なので、結構円高、
相当円高ですね。20円ぐらい円安だから ね、
なのでね、他の製造業おそらく上振れしますよ ね、
それ前提だよね、すべてが、
ということを踏まえて、先ほどのまあ日経平均のシナリオも踏まえて考えると、まあ、推しのタイミングなのかなと思ったりしております。はい、は
い、いいね、山口さんの推しのタイミングを
根拠を
聞いて、聞いて次のコーナーで僕の推しめの根拠を話そうかな
とか、
そうしないと永遠に終わんねえからな、このコーナーが。あとね、債券の話を次にするのどうかと思うけど、まあ推しめ買いしながら債券買いっていうのはどうかと思うけど、でもやっぱりその長いタームに見たらやっぱり債券なんだと思うわ、
ドルに変えて債券なんですね。
というと心理的ハードルあるじゃん、いやこれ円安だしさってなるじゃん、だからちょっとなと思うじゃん。そういう人は米株を売りなさいって話をいつもしてるんですよ。
米株を売ってドルを手に入れて、
そうそのドルであれば何も気になんねえだろうって話なんで、簡単な話ですよ、半分でもいいからもう米株売りゃいいんですよっていう、
SP から仕事するんだ、
そうずっとその話をしとるんですよ。 で仮にこれが社債で長期債だったら 6.5% とか出るのがあるわけですよ。ということは、あなたはですね、年間に 6.5% の利益を出すことができるんですかって話ですよ。
難しい。
じゃあ今持ってない人はどう、今からチェンジしてもいいの？
あ、いいと思うよ。もういいと思うよ。もう全然いいと思いますよ。
円をドルに変える。
あ、いやいや、だからその、米株持ってる人半分売れ。
米株持ってない人。
持ってない人は、
米株買っていいんですか？
ここが難しいね。これが心理的なもんなんで。でも誰かしら米株資産持ってるでしょ、米国資産。売ればいいんですよっていう話だと思うし、まあ、金とかでもいいんじゃない？金は利回り生まないですけど、一応まあ、ドル換算で動いてるようなもんだからさ。
じゃあ、米株、米債、ドル、どれも持っていないという方は、まず金。
まあ、金売れっていう。でまあ、ここはね、なんかノースポンサーだから話しやすいわと思いますけど、
債券ってそう100万とかその20万とか100万とかでもいいんですか、その何か2000万とかやらないと、
ここ、まあ、いや、あのね、ネット証券では、まあ、はい、あまり話すとあれなんですけど、ネット証券では取り扱いはある
ありますが、ね、ございます。ちっちゃい金額がでも
いい
んです
ね、まあ、いけるところもございますという、話にしましょうかね。
はい、いろいろと方法はありますけれどもね、ちょっと振り分け、あのドル建てのもののポートフォリオ気になってくるところではありますね。はい、ここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアナ
このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあちょっと今日は引き続きっていう感じですけれども、ね、はい、ね、坂本さんの推し目の理由、
まあ、とりあえずまずもう結論から言うんだけども、買いましょう、はい、あれさん今の CFD の水準いくら、
今の CFD の水準はですね、うん、3万、うん、ですね、600円台くらいです、まあ、
ちょうどぐらいかな、3万
1000円いかないぐらい、
うん、まあいいや、じゃあ3万1000円で買いにしといてくれ、とりあえず、
はい、
ということです。まあ、結論そうです。で、まあ、理由はまあいくつかですよ。で、悪い話だけまずしよう、とりあえず、うん、これの時はいい話をして納得させるわみたいな、まあ、話に多分なっちゃうと思うんですけど、うん、まあ、尺の問題もあって非常にね、ここは尺があるので、うん、ない時はさ、こいつ銘柄の話でさ、根拠が薄いやつがって尺ねんすわって話なんですよ。まあ、いろんなこと言う人いるんですけど、でそれではファンド投資家としてどうすかとか言う人いるんだけど、いや、そんなこと言うなよっていう、1分しか尺がない中でどうやってファンダの話すんねんっていう話ですよ。
どうしても時間がね限られてきてしまいますので、
そで、まあ、今回は、まあ、悪いことを話すと、まあ、米国のですね、利上げがやっぱり、まあ、もうあと1回ぐらい、まあ、織り込まれちゃったわけじゃないですか、金利ね。で、それはまあ実際、まあ、FOMC でもう1回やんなきゃとか、まあ、さっき馬渕さんのチャートもありましたけど、株が高いとかもあって、まあ、だいぶ株が落ち着いてくるのはないかもしれないですけども、一旦もう織り込んでしまう状況になって、ので、まあ、当然、景気が悪くなるかもしれないよねと、マクロから崩れてくるかもしれないよねと、うん、いうことで、まあ、去年の年末にあったような、まあ、金利高いから、まあ、リセッションでしょうとかいう人まで出てくるぐらいの弱気と、いうのが出てきて、まあ、当然ね、金利が上がったらね、その分の利払いのコスト増えてくるわけだし、まあ、金利上がって時間が長くなってくると借り換えをずっとしていくから、まあ、平均コストも上がってきて厳しいよというのも当然、まあ、あるし、まあ、グロスとかも金借りづれえなとか、まあ、あとは消費の方も 家をね、まあ、実際ローン組んだら金利が 7.5% とか 8% 近づいてましたみたいなことも普通にあるわけですから、まあ、まあ当然ね、経済活動が停滞するのは当たり前だし、米国経営厳しいよねという人が出てくるのも分かります。でも、まあ、去年もそれで敗北してて株価上がって、でそれはもうなんか来期の分織り込んでんじゃないかと僕は思うの と、いいことは言っちゃダメだな、とりあえずその辺にしといて、うん、あと悪いことはですね、まあ、大きく言うと、まあ、いろいろあるけど中国問題もあるよね。まあ、これが、まあ、中国バブルですと、中国バブルの崩壊ですという人がたくさんいると思います。で、中国バブルの崩壊は基本的に、まあ、ハードランディングというか、いきなり弾けますみたいなことはないんじゃない。まあ、欧米は意外とそれを、まあ、好むパターンがあって、それは、まあ、まあ、民主主義が徹底していることというか、まあ、人を切りやすいっていうのがね、あるので、特に欧米とフランスとかちょっとあれだから、まあ、米国っていうようか、米国だとそうなので、まあ、米国は意外と、その、一回もう本当に弾けさせた後、復活、大復活、V 字みたいな目指したがりなんだけど、中国でそれってできないんじゃない、で、それに関しては、まあ、党が倒れる可能性がありますよね、超不況になったら。だし、もう一つは、もういつも言ってるけど、内需がある程度回るようになってるんですよ。みんな所得が上がってきて。だから、まあ、失われた運十年みたいな感じで、だらだらやりながら内需回して、ゆっくり成長しても党は保てると。多分、一党独裁はそのままいけるでしょうと思ってるので、まあ、そっちを選択するとしたらいつその弾けるか分かりませんという話あったんですけど、だからそこはまあ実際買うにはもうすでに織り込まれている部分もあるし、じゃあ何がじゃあ問題だったんですか、日本株弱いのはというと、まあ多分米中貿易摩擦の再燃じゃない。iPhone15 が発売されるときにちょっと使用規制とかいろいろ出てきたじゃん。やっぱあれって一番嫌がるよね。日本近いから中国。
電子部品も全部関係します
から、ね、そうなんですよ。で、まあ悪いことを言うと、まあまたキリがないけど、まあまた欧州の方もね、どうせ金利上がってきて、また、債務危機が、僕はあと1回今年起こるというか、今年はちょっともうちょっとあったかもしれないけどね、うん、来年ぐらいにはもう1回ちょっと金利が高いことによるその不安みたいなのが、うん、まあ出てくるかなと思います。
なんかの破綻みたい
な。まあ、そう。だ年始に僕はもう今年のトピックとしてこれ起こりますよって言って、一回銀行問題出ましたから、もしもそう当たってるんだけど、まあもう一回ぐらいあるかもなっていう、まあまあちょっとそういうの先取ってるのはあるかもしれないけど、まあそこまで考えても、そろそろいい話をしたいんだけど、まあ占い師も最後の方にいい話をしてもう一回来てもらうわけですから、この番組 にもう、あれ、一番最後の方にいい話をして、また来週聞いてくださいという話ですが、はい、まあ、やっぱり業績はいいですね、日米ともに。うん。日本はもう、馬淵さんの話もありましたけど、まあ、ここから情報修正が入って、為替も含めて、一応今、プラス前期 2.5% ぐらいの増益なんですけど、まあ、10% には乗るでしょう。はい、まあ、それをまあ前提にもう買ってる。日本株はね。で、買ってて、来期もそのぐらいになると思います。だから来期の分を織り込むときにもうちょっと日本株上がるかもしれないけど、これはもういつか分かんない。普通で言えば、年末から。なんですけど、まあ、本当に1級見ないと分かんねえぞってなるかもしれないから、来年かもしれない。うん。だからこれはもう分かりません。ですけど、ただ、日本株が強い理由でも今年は一旦織り込んで、来年はいつ織り込むかという状況ぐらいいいと、いうところですね。で、まあ、当然円安も今回は一応、下上、上下20円で平均が多分140円ぐらいじゃない、今ね。だからそんなに大きく円安の悪影響を受けるというような感じではないと思ってるし、あとは、そうね、米国株。米国も非常に業績がいいですと、いうことで、まあ、いいっていうか、良くなってるっていうのが、多分言い方としては正しい。で、今年は、まあ、実際、若干の減益かっていうぐらいでした。しかも、その減益も、期末頼み、期末の、もう、儲け頼みという感じになってまして、まあ、2級がボトムで、3級で、4級でめっちゃ儲かると、いうような、見通しでした。で、これは一応まだ続いていると思います。はい。で、あと良かったのが2級の落ち込みがかなり、緩やかだった。これが前年同期でマイナス 9% かって言ったのが 3.8 で終わったんで、谷が浅いのよ。だから4級の、その、まあ、増益みたいな、まあ、プラスの影響が大きく出るはずなので。だからそこはもう、崩れようはないよねぐらいの、もうでも4級、もうちょっとしたら、10月1日が入っちゃってるのがもう。だから、まあ意外と米国の人たちも、まあ今期はもう崩れようないよねっていうぐらいの強気ですね。はい。で、来期は一応 12% 増ってなってるんで、と考えたら、業績からしたら売り込めんよなってなっちゃうんですよね。だからまあそんな中で、まあどこで、まあそんな大きくその調整はしないと思ってたんで、どこでじゃあ押し目買いするんですかっていうのを見ていて、でもさ、僕も、まあ、YouTube 本番撮ってまだアップしないんだけど、どこで買おうかなと思ってるんだけど、まあ、実際決断しないと買えんからねっていう、話は、まあ、はい、多分コロナの時の超安いとこ見て、あーってなってる人もいると思うし、だからそこで、まあ、僕なりに考えた、まあ、一つの、まあ、サイン、まあ、セリクラだったと思ってるんです、実は昨日ね。これはまあ、Twitter にもまあ書いたんですけど、あとね、書いたのは、一つはね、あれです。一番大きいのは、その、昨日売られたセクターと銘柄は、もうなんか、みんないいと思ってるのが売られたのよ。
う
ん、まあ、自動車とか、うん、だから、
資金銀行
とか売られたのよ、うん。これ売るっていうのは、一番売りたくないやつなんですよ、持ってて。はい、もう儲かるわけだから。で、それで落ちてきて、おいおいおいってなって、もう、って売ってしまったところが、大体そこなのよ。
で、これは、確保したいみたいな。
そう、これはもうずっと、もう、日本株をね、まあ、2000年ぐらいから僕はきっちり見てるんだけど、そのさ、正解って2つあってさ、新興市場のセリクラと、あと、もう一つ、その、まあ、プライム市場のセリクラなんだよ。で、新興市場のセリクラはもうお衣装やとかいう感じになっちゃったパターンがすごい多くて、で、プライム市場のセリクラは有料株が売られるとか、有望株が売られるときはそうなのよ。うん。なので、まあ、そういう感じになってて、そこがね、昨日見れたわけですよ。はい。今、ちょっと相葉さんみたいな話、相葉さんこう通ったんですけど、そうそうそう。相葉さんどうもどうもどうもどうもどうも。ありがとうございます。ありがとうございます。で、なんですけど、すいません。
ご挨拶。
はい。ちょっとなかなか反応せざるを得なくて、すいません、すいません、っていう話なんですけど、まあ、でね、ですね。で、それで、V 字になる一つの、まあ、条件がね、点灯したわけですよ。それが、やっぱり、今、まあ、お話ししたですね、このセリクラ、プライムのセリクラっぽい動きがあったということなんですよ。一応今日、まあ、戻ってるんで、あ、三雲さん、そこついてちょっと戻ったから今日買いやって言ってるんじゃないですかって言うんですけど、いや、この話、さ、番組さ、週1回しかないじゃないですかね。だから、週1回しかないから、来週、買いですって言おうか、今週買いですって言おうかったら、うん、今週しかないよねっていう。うん、まあ、そんな話で、まあ、3万1000円の、 実際は買いと、いう感じに、まあ久しぶりにですね日経平均のポジションを取りましょうというのをここにこう、僕の資料にこうあすいません資料を出してください、2ページ目ですね、に、記載されると、ビーコメさんはコメントに資料がないですねっていう時いやあるからあるからそうあるからあるから今は馬渕さんと荒井さんのアップを楽しむ時間ですね、はい、っていう話でまあそんな感じでした。はい、なのでまあちょっとね日経金の先物は今回はまあその、ファンダ的にもそろそろね、売られすぎだろうということで、まあ買いとしました。であとは米国株って落ち着かないんじゃないですかっていうけどまあでも決算出たら落ち着くんじゃない。これがまあ早ければ来週からも始まってきて、再来週に本格化するので、まあ、そこでなんとかなるんじゃないかなと僕は思っておるんですけどね。はい。だからまあ落ち着く要素が10月の頭は弱いっていう、そのよくある格言的なものがありますけど、はい、なんで投資の日は最悪みたいな。ね、投資の日はこういうふうに、投資っていうのはバラ色じゃなくて、まあこういうね、
そ
う、相場が悪いこともあるんだよっていうのを教えるための日なのかなと思うぐらい投資の日ってずっとね、この何年もね、まあ10年の中で半分以上なんか相場ある日多いんですけど、だからまあそうなのかなと思うぐらいなんだけど、まあそれがねちょっとあと2週間ぐらいしたら落ち着くのかなっていうし、あとなんだろう、日柄、まあこの評論家的に言うと日柄が何とかしてくれますわとかラジオよく聞くんだけど、それはでもないけど、まあそう思ってる人もね、いるだろうしねと。
だから全般日経平均買ったの私、
うん、おいいね、
そうい
いね、
よかったと思って、うんうん、まあ、明日買いたそうかな、
また、あ、いやまあいやでも大幅高して次の日は買っちゃいかんというのがよくあるパターンで、
全般で買って小川さんの話聞いて安心した、
う
ん
う
ん、
ただ今日のこれが大幅高なのかどうかなっていうとちょっとわからないんですけど、ね、まあうん、まあそこはね、相場下で見てる人はね、やっぱりここはね、ねえだろうとか、早すぎんだろうとか、お前いつも早すぎて損すんだろうみたいな、やゆはいただくかもしれないですけど、まあでも僕はでもどこかでこれはね、買いか売りかしかないわけだから、この
CFD
はね。そう、だから、うだうだ、いや、もう様子見でしょっていうのは、まああんまりやりたくないんで、まあここはもう3万1000円で買いという形で、ここのね、いつものところ、新規にね、そのポジションという形で、買いて来週はね、ここに3万1000円ということで、書き足してですね、はい、これをまあ調査としてですね、まあ、解説を続けていきたいと思っておりますと、いうことですね、はい、であとはもうちょい時間があるから大丈夫か、はいはい、こういう時って日経とかトピックスの ETF を買うのもいいんですかねって、まあ別にいいんじゃねえかそれは、まあ、ただね、レバレッジがかかったりですね、配当がもらえるクリック株365は意外と僕はいいなと思っておりますけどねというところですかね、はい、
はい、ありがとうございます。来週どの動きになってるかね、本当にね、皆さん、
まあ、公開処刑みたいになったらもういいよ、もうすいませんって謝りながら分析するわ
今ここで発言をするって本当に難しいことだと思う。
やっぱ難しいよ、これだってさ、普通にもういろんなこと言う人いるからさ、はい、意外とこういうね全国のね電波に乗ってね自分のね見通し言うって本当大変な仕事だから、う
ん、断言したくないポイントかと思いますけれども、
そう思うけどするのが仕事だからしょうがない、はい、それはね、もう腹が決まった、
はい、はい、ということで、まあ、一応番組の見方としては、うん、3万1000円の水準の今で、ま
あ、じゃあ俺の見方としては、ね、はい、番組じゃない、ね、俺の見方、
はいはい、ビーコミさんの見方としてはここで一旦買い入れてみましょうということでした。以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら岡さんオンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や金、原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、祝日も取引できる金融商品です。この度、米国小型株価指数のラッセル2000や銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365を岡さんオンラインで始めてみませんか？岡さんオンラインでは新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡さんオンラインは岡さん証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
馬渕真理子の
10分で教えてベンチャー社長。このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社 OK プランニング代表取締役畑江充さんにスタジオにお越しいただいています。それではここからは馬渕さん、よろしくお願いします。
はい、畑江さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
畑江さんは、去年の8月にご出演いただいています。日本の農業の課題を解決するために複雑な袋詰め作業と、あと属人化の負担を軽減するために計量機をこう開発されていますけれども、改めてどんな事業か教えてください。
はい、私たちはですね、野菜に特化した、計量器を作ってるんですけども、野菜っていうのがですね、いわゆる人参とか玉ねぎもあれば、ほうれん草とか小松菜とかもあるんですけども、一袋にですね同じ量ずつ詰めるという作業があるんですが、これがですね結構大変手間がかかる仕事になってます。はい、
特にこう葉っぱが難しいんですか。
そうですね、葉っぱはですね、例えばお米とかはサラサラしてるんで、測るのでそんなに難しくないし、あと日持ちもしますんでそんなに難しいことではないんですけども、葉っぱって柔らかいからですね、落下した時にこうちぎれちゃったりとか、あと日持ちしないんで、しなしなにこう乾いそうしたりとかするとダメなんで、素早くかつ優しく丁寧に包装しなきゃいけないと、
難しそうです
いうハードルが高くなっているのが現状ですね。
結構なんか手作業でするケースも多いんですか。
はい、もう現状ですね、ほとんど手作業で測ってるのがもう 95% 以上、98%、
めちゃめちゃ過酷な労働環境ですけど、はい、そこにこう計量器を入れる、御社のものを入れることによって環境が変わっていくという仕組みですか。
そうですね、特に葉物野菜の、自動計量器というのは存在してなくて、今度、初めて作ったらですね、効果的には計量速度が2倍速くなるという効果と、あと多めに測り込むといいますか、多めにちょっと入れちゃうというのが減ってきて、これが大体 10% 近く改善されるというような結果も出てきています。
坂本さん、どうですか。
はい、非常に、前回もね、多分お越しいただいてお話伺ったんですけど、多分初めての、方もいらっしゃるんで、どんな感じでこの、機械を、作られることになったのかっていうのと、この袋詰めの現状について、どういう問題提起があって、事業に至ったのかというのを伺えたらと思います。お願いします。
はい、もともとですね、僕が今の会社を立ち上げる前に、大手の計量器メーカーで、営業の仕事をしてたんですけども、その際ですね、人参農家さんからちょっと相談を受けたのが実はきっかけで、当時ですね200万ぐらいしてた機械250万ですけども、これがですね使うとパック詰めが効率よくなるんだけど、とても200万というお金が手に届かないということで、ちょっと安価なやつが欲しいなっていう声はもともとありました。で、当初在籍した時にそんな計量器を使うと結構普及するんじゃないかなという、営業マンが、開発の方に提案するんですけど、畑井君それ何百台売ってくれるのとか何千台売ってくれるのみたいな話になって、よくある現場の意見が上で潰される、よくあるあるなんですけど、そういうことがありました。でたまたまその退職して、自分でちょっと勉強してちょっとして作れるかなみたいな感じで、ちょっとポロって言っちゃうと、その人参の農家の方がぜひちょっといちご機作ってくださいみたいなこと言われまして、ちょうどね、会社辞めたばっかりで無職だったんで時間があったんでですね、作ってみたら使い物になるものが出来上がった。
作れちゃうもんなんですよ、
ね、すごいのに。
お一人でやっぱ作ったんですか、プロトタイプの。
最初はそうですね、
営業職だったんですけど作ることもできた。
あ、そうですね、
すごい、本当畑江さんではね、出なくてはなる、ね、できないこと。
超すごいのか、機械がシンプルで流用できるのか。
いや、今の IT 技術が、なんて言いますか、もうどんどんハードルが下がってきてて、例えばプログラムするのもですね、もうちょうど
プログラマーされたんですか、
すごい中谷さんがすごいの方はですね、これは
プログラムが簡単になってるんですよ。
いや
あれ結構大変ですよね、まあ、聞く話この特にあの
こうやってねさらっと作ってしまったというのが本当に驚きなんですけれども、ね、あのやはり先ほども伺いましたけれども、葉物野菜が特に袋詰め作業難しいということで、いろいろとねあの試行錯誤されていると思うんですけれども、あのしっかり測れずに 10% も多く入れてしまっていたということなんですけれども、やはりそうなると農家の方の収益も減ってしまいますもんね。
はい、まあ、その通りですね、あの、まあ、結局、ギリギリに本当は入れたいんだけど、ギリギリに入れようとするとちょっと重量調整の手間が増えて時間がかかって、まあ、早く帰れない、でも早く帰らないと子供のお迎え行けないよみたいなことになって、時計見ててあそろそろやばいなと思ったらちょっと大盛りで入れ始めるみたいな、
少ない方が問題になりやすいから、
そうですね、多めに入れちゃう
と、はい、焦っちゃうとね、やっぱり、
それがもう日本のほとんどの野菜のパック詰めの現状ですね。
なるほど、
200グラムの
そうだな、スーパーにそれを持って行ってもグラムで販売するんだったら誰も得しないですからね。
そうですね。
そうそうそう、
200グラムのところ250グラムも入ってしまってる場合もある。
あ、そうですね、あのひどい時はもうそのぐらい当たり前みたいな感じで入ってる時ありますね。
じゃあその企業さんの、ね、損失もかなり大きいですよね。
いや、それがね、損ってあんまりこう、ならない場合もあったりとかして、
取りっぱぐれですか、どっちかというと、
複雑なちょっとやっぱ流通の仕組みがあるんですよ、その成果物特有の。で、なんていうかな、その、もうとりあえず農家の方は、もうバルクといいますか、もうトラックでもう1トンいくらみたいな売り方されてて、で中間の方がスーパーにパック詰めして出すときはもうその何パック出しても結局その
一緒
あんまり得じゃないみたいな、そういう契約もあったりとかしてですね、あのちょっといろいろケースバイケースがあるみたいな。
より現場の方がこう働きやすいような業務効率化に、まあ、あの特徴があるってことですね、その場合。
そうですね、あの、まあ、それで、まあ、人手でねやった方が早いなっていう方もいるんですけども、その人手のそのが今集まらない、であと、まあ、最低賃金もね今度大幅に上がりましたけども、まあ、人件費もちょっと高騰してきてということになってきて、やっぱりですね、やっぱ人でするっていうのはちょっと限界がだいぶ近づいてきて、やっぱそこら辺は自動化していかなきゃいけないなっていうちょっと流れに今なってきてるところですね。
そうすると、まあ御社の機械を導入したいという農家さんかなり増えてきていると思いますけれども、このあたりどうですか、ニーズ今。
そうですね、ニーズは爆上がりは絶対しないですけど、
すごい、
でも徐々にはやっぱり増えてきてますね。
それって、まあ、高齢化している農家さんが導入したりとか、新しく農家に、あの参入されるような方も導入したり、いろいろですか。
いろいろですね、でもやっぱりどちらかというとその、まあ、あのかなり意欲が高い系といいますか、まあ、ちょっと強いというか強い営業力を持っていらっしゃるところが増やそうとしたときに、もう人を集めるの限界だというところで、やっぱりこの機械を使えば売上倍増できるなみたいな、そういう形で入れられる方パターンもやっぱ多いですね。
これ日本全国のいろんなところ今行かれてると伺ってますか、はい、まあ、あの地域とかありますか、強い地域とかニーズが
多い。一番ね、多いのが茨城県、
茨城
その次が岐阜県。
あ、岐阜、葉っぱがあるんですか。
あそこはね、ほうれん草が、はい、高原野菜として、
ああそうですね、はい、確かに高知が多くいたらありますもんね。
で、あとやっぱ東海地方がやっぱ多いですね。
は何があるんですか、
はい、長野県とかの、
あ、そうかそうか、
そうそうそう
そ
うそう
そ
う
そ
う
そ
う
そうそう
そ
う
そうそう
そう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそ熱心にされてますね。
ニーズでいうと本当に日本全国ありますもん ね、シーズンによってもいろいろ。
前回ね、あのご出演いただいてから1年ぐらい経ちましたけれども、そこから何かありますか、あの事業進捗というか。
前回ですね、ちょっとファンディングさせていて資金調達させていただいた時は、あの葉物野菜を自動でこう排出して、排出されたやつを包装機入れるとちょっと効率が良くなるというやつで、まあ、それ開発させて展開させてもらって、まあ、1年ちょっと経って今回はですね、その前回やった製品を展開してると、ニラができないかとか青ネギができないかとかですね、
あ
ちょっとちっちゃいやつ作ってくれとか、まあ、いろいろやっぱりあのニーズが出てきまして、あと防水型のやつとかなんかいろいろ出てきたりとかして、
外に置いても、はい、
で今回2回目はちょっとそこら辺の開発、まあ、できるんだけどやっぱり資金がどうしても開発必要ということで今回、はい、応募させていただいた
という形です。よりあのお客様のニーズに応えて細分化して、
そうですね、はい、
素晴らしいですね。
いやもうあの今魅力は十分に伝わってきたところではあるんですけれども、うん、この御社の軽量機ですとどんなところが特に優れているかというのを改めて教えてください。
ですね、まずは、まあ、コンパクト、ちっちゃい、あと掃除がですね、あの部品がちっちゃくてコンパクトなんで掃除する時間が、あの、まあ、従来の、あの機械とか比べると圧倒的に早い、うん、であと、まあ、金額安いって言いましたかね、金額ちっちゃくするから金額も安くなってくる、はい、であと、まあ、僕は現場で大体いろいろニーズを聞いて、うん、まあ、開発の、まあ、今担当の子がいるんですけど、はい、まあ、僕は元開発というかプログラムやってたんで、あの、まあ、あの最短距離の指示ができるということが、まあ、結局開発速度が速くなっていると、まあ、ベンチャー企業特有の、あの、まあ、開発スピードが速いというところが、まあ、ちょっと強みかなということになってますね。
今あ、はいはい、
あの以前伺った時に、うん、YouTube ですごくこの広がっているというのを伺ってすごく驚いたんですけれども、はい、それは今も引き続きですか。
あ、そうですね、やっぱり YouTube
が、ね、
まあ、動画ちょっとテスト動画とか流すとやっぱり問い合わせが増えてるという感じですね。
農家さんか見てらっしゃるんですね、
YouTube、やっぱり、うん、なんか見られる、
見て
すごくないですか、うん、
なんかこう関連ある動画ピロッとこうなんか出てくるみたいで、
ね、
何気に
ポチッと早すぎるけど YouTube ぐらいだと意外と今ちょうどいいのかもしれないね。なるほど、
まあ、去年はね展示会がちょっとねコロナの影響でちょっと全然ちょっと普及しなかったんですけども、
今年は結構、
ね、今年はもう増えてきてますね、はい、はい、
やっぱ注目とか集まります、実演とかやると。
あ、そうですね、実演あるとこれ何やってんのという形で、はい、まあ、活気が戻ってきてる感じですね。
ですよね。
では最後に今後の展開どんなことをイメージされてますでしょうか。
は
い、
まあ、今後はですね、うん、まあ、国内ではあの、まあ、農業系のやつ今回の開発で大体あの網羅できるようになってきて、はい、あの先ほど言いました防水をすると、うん、まあ、冷凍食品とかカット野菜とか、あと、まあ、お弁当屋さんとかですね、そういったところにもちょっと展開できますし、あと今あの台湾の方に海外進出してるんですけども、はい、まあ、これから東南アジア中心にですね、あの、まあ、海外にもちょっと広げていきたいなというようなことを考えているところです。
農家さん以外にもなんか店舗ってことですね。
そうです、食品工場ですね、
はい、これは大きいマーケットですね。もう知らず知らずに我々お世話になっている技術では、ね、あるかと思うんですけれども、これからさらにいろんなところで、ね、お目に関わることができるのかなと思います。 YouTube は誰でも見られるんですよね。ぜひリスナーの皆さんもどんな機会なのか、うん、
この後見てください、
は
い、
コメントでね、
チャンネル登録お願いします。
農家のね、親御さんが農家みたいで、農家の親も農業の YouTube ばかり見てるって書いてます。
OK プランニングで検索したら YouTube、
あ、そうですね、 OK プランニングで YouTube チャンネルがありますので、
登録してみてください。
野菜がこう梱包されていく様子とかじっと見てるとなんか心落ち着いてきそうな感じがしますよね。はい、ぜひ皆さん
面白い、あの珍しい動画が入ってると思いますので、
うん、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんチェックしてみてください。畑井さん、素敵なお話をありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここまでは馬淵真理子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくりカブカブのコーナーです。さあ、ちょっと野菜の動画今見たくてうずうずしてますけれども
、ね、はい、見てて見ながらやれるぐらいがあのいいんじゃない。
キャベツとか聞くと
意外となんかその方がさ、なんかあリラックスしてできるかなと思って、
う
ん、そ
うで
したね。そしたらまたさ、あの時間が終わっててさ、突然ブチって切れてんだろ
う。そうなんですよ、あの問題になるのは怒られるのは私の方なので
の、はい、いけるいける。
皆さんやっぱり野菜の話となるとね、うん、なんか盛り上がってますね。
揚げ物をイメージされてるのかな。
あ、確かに。 なんか生活に直結してるこういう事業とかだと、ねね、コメント欄も盛り上がっているような気がしますね、うん、はい、こうやって進捗を教えていただけるの面白い、
面白いですね、
ですね、うん、はい、お弁当の事業まで広がっているということで、うん、はい、次はどこまでどんどん世界に広がっていく様子なんかも ね、また次回伺えたらいいなと思っています、うん、さてそれではですね、このコーナーでは銘柄選別のポイントや注目セクターについてお二人に教えていただきます。では坂本さんの目線は、
うん、そうですね、まあある程度これはそうだ、2週間ぐらい前に話した銘柄が上がってたんで、
はい、
まあ、どうやろうと思いますこの相場の中上昇してる銘柄があるんで、あの珍しく当たったということで、あれさんに突っ込まれましたけどね、
坂本さんがどやるというのが珍しいんです
けど、嘘つき、
だってよく当てているのにこう紙扱いをするとやめてくださいってなるじゃないですか、
うん、そうだっけ、
はい、そうですよ、謙虚が、
めっちゃ毎週どやってるイメージあるん
で、どうでしたか、
当たりすぎちゃってねとか言います、ね、まあまあ、あとは銘柄は、あとはなんか、うん、そうね、ちょっとまあまあそうね、まあファンだとチャート見ていいなっていう銘柄だから、うん、をちょっと考えてみたいなと思いますけど、まあでもちょっとバラエティーだからね、あのガチでファンだでこれいいっすよっていうのって年に何回かにしてんだよね、だってみんな買っちゃうだろうそれ、
ね、
流されてそれよくないから楽しく銘柄が勉強できればいいんすよ、はい、だからちょっと軽いタッチでいきたいと思います。もうそれはもう本当になんかカブカブのコメント見て俺そう思ったら もっとチャラくやろうかなと思います、はい、
そうですか、
いやバラエティだからねって話、
はい、
尺もあるしなって話、
じゃ、はい、では馬淵さんお願いします、
は
い、
私は、経済再開の関連で、まあ、すごく押したタイミングで、うん、いいものっていうものを持ってきましたので、うん、はい、
押し目がしっかり見えたという、うん、はい、銘柄ですね、うん、なんかもうネットを見ていてももう押し目はここか押し目はここかみたいな感じの、あのいろんな方のこうねコメントを見ていると、なんかワクワクドキドキヒヤヒヤしながらも、はい、見ていたんですけども、今日 の番組でのお二人のね、あの明るいだろうというね目線は皆さんの参考になっているんじゃないでしょうか。さあというわけで坂本さん、馬淵さん、お二人の気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時17分を回ったところです。しゃべくりカブカブ、この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあということで、今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。さあ今日坂本さんね、はい、放送中に結構コメントに触れていただきまして、
その前クイズができなかったよって言うんですよ
ね。クイズですか。はい、そうですね、あのクイズ企画といいますか、あのクイズが結構好評だったみたいで、
そうそう、またやろうね、
はい、うん、もうちょっとしつこいんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ今ね、皆さんからご要望がありましたら、何かね、またクイズ企画やってみましょうかね、うん、はい、ということで、もしかしたらこの後の YouTube タイムであるかもしれませんけれども、はい、ということで、あの窓の外に見える景色がだんだんと暗くなってきましたね、うん、季節がどんどん進んでおります。さあ10月に入りましたが、しゃべくりカブカブラジオの前の皆さんとは今週もそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。